ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。今日はヨーロッパのヴィンテージビーズやアンティークボタン、それから天然石、綿や麻、レザーなどのこう紐を使って手作業で編み込んでいくアクセサリー、ネックレス、ブレスレット、ピアス、ストラップですとかバッグチャームですとか、そういったものを制作されていらっしゃいますチェーカさんにお越しいただきました。チェーカさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はもう本当たくさんの作品をお持ちいただいたんですけれども
はい、
持ってきていただいたやつをちょっと紹介していっていただきましょうか。まずは
まずは今、私の定番の作品の海ぶどうシリーズといって、日本の現行のビーズを一粒ずつ紐を通しつつ編み込んでいくという海ぶどうのようなブレスレットとネックレスです。
かなりこう、数珠つなぎとかもう、 もう重なって重なって
はい、
結構ボリュームある感じですよね。
そうですね、ボリュームが
ね、太めですね、かなりね、一個一個のビーズはちっちゃいんですけれどもね、
年々ちょっとボリュームがアップしていってるような
太く
そうですね、
なっていっちゃってる、
はい、
なんですか、その方が存在感があるから男性向けとかっていうことでもなくて、
いや、女性向けです。
女性向け
ですね。男性は今までまだ5人も使っていただいてないような。
あ、そうですか。
はい、
なんか今いろいろこれが紹介しますけど、男性でも作られそうなもの結構ありますけどね。
そうですね、このレザーのシリーズなどは男性
やつとかね、
そうです。
このレザーのやつとかもうものすごく編み込んでうねうねになってますけれども
そうです、相当力がいるんですよ。
これ編むだけでも力がいると思いますけど、これあのブレスレットをね、今、あのレザーのブレスレットで、編み込んである上に全体がね、こううねってひねってあるんですよ、ね、しかも結構な太さがあって、
それでも自然にうねるんです。
これ勝手にこんなうねるもんなんですか
はい、そうなんです。
あ、そうですか。で、ボタンがねついてまして、ちょっとこう渋い感じの金のねボタンなんですけれども、これなんか全然ね、
はい、松崎さんにもおすすめです。
あ、そうですかよろしいかしら。
はい、よろしいです。
よろしいですかっていうようなものまであるんですけども、まだまだ他にもありますが、
はい、
ちょっと私が気になったのは紐がレースみたいに編み込んであるやつなんですけど、これは元のその元の糸といいますか、紐は何ですか。
もともとはシルクの一本の糸なんですけど、それを手作業で編み込んでいって幅を持たせているという。
で、先端の方にはね、ビーズがこう、はい、キラキラキラっとこうぶら下がっている感じなんですけれども、非常にこう上品な感じがして、
はい、
でもシルクの紐でちょっと柔らかいのかなっていうイメージがあるんですが、はい、結構編み上げると、
そうですね、ちょっと固め、
ね、しっかりとした、
はい、
これならこう普段つけててもこう安心、
そうですね、
ますよね。はい、それ以外にもちょっとこう紹介していただけますか。
こちらは今ワークショップでも作っているしずくチョーカーといって、
はい、
私がまだフリーマーケットなどで出店していた時から作っているものです、
割とあのプレーンな感じで、
そうですね、
ポイントポイントにねビーズだったり、
はい、
編み込みのところにくっついてるような感じなんですけどもね、
はい、
それは紐はレザーですか、革ですか。
これは綿です。
あ、それは綿。
はい、やっぱり補強したいなと思ってニスを最後に塗って、
あ、それでそういうこう独特な風合いになっちゃってるわけですか。
そうです。
へえ、はい、でもこれなんかワークショップ用とおっしゃいましたから、
はい、
なんかパッと見どうですか、素人でも30分ぐらいでできそうな感じもするんですが。
そうみたいです。そうみたいなんですけど、実際のところ結構2時間のワークショップで首周りだけ編むので、皆さんなかなか苦戦されてるようで。
やっぱりそれなりに時間かかるわけですね、は
い、そうみたいです。
これなんかパッと見はね、随分なんか簡単なように見えるものもあるんですが、
そうです ね、
はい、見た目だけじゃこれ判断できないわけですね
そうみたいです。
まあ本当にね、いろんな種類のこういうね、ネックレスやブレスレットなど作ってらっしゃるわけなんですけども、そもそも千恵香さんが、はい、こういう作品を作り始めたのは何かきっかけがあったんですか？
いや、もともとちっちゃい頃から何かしら作ることは好きで、うん、アクセサリーももともとはテグスという釣り糸みたいな糸を使って編んでたんですよ。でもこれだったら途中でプチッと弾け飛んだり、出来上がったものもしばらくしたら壊れたよとかいうことで、
は
い
は
い、なんか自分でも何か他の素材で作れないかなと思っていたんですね。でそういう時にうちのいとこがヘンプっていう麻の、
うんうん、
結構頑丈な水にも強いヘンプっていう素材で編み込んだアクセサリーを作っていて、それを編み方を教えてもらったんですよ。でそれがまあきっかけで、うん、いとこはヘンプだったので、同じやつじゃちょっとなと思っていろいろ素材探しということで、はいはい、今に至るという感じで。
でいろんな素材のシルクだったりレザーだったり、
はい、
まあ、紐を組み合わせて作っていると、
はい
はい、いうことなんですけれどもね。なんかちょっと面白いものが、まあ、たくさんありましてね、
はい、
チョーカーというかネックレスですけれども、
はい、
右と左で質が違うのとかあったりしますね。
あ、そうですね、これは、うん、山鹿で展示会をした時に山鹿の方がシルクを譲ってくださって、
うん、
でそれを、24本ぐらいで三つ編みしたんですけど、うん、結果2ミリぐらいの幅しかならなかったんですよ、三つ編みしても。
あ、もう細、
だからこれを他のちょっと太めの紐で三つ編みをしたっていうのが右側で、左側はチェーンと紐を編み込んでみました、
ええ、はあ、これなんかすごく面白いなと思うんですけども、こういったほらいろんなデザインとか作品のイメージというのはどういったところから決めてたりするんですか？
イメージは特に、うん、なんだろう、自分の中で質感として柔らかい感じとかシンプルな感じを作りたいと思って、うんうん、作るんですけど、作っていったいくうちにどんどん形が変わっていくんですね、
うんうん、
なのでよくデザイン画とか描くんですかって言われるんですけれども、絵は描けないんですよ。それで頭の中でイメージしたものをどんどん形にしていくという作業の繰り返しですね。
で作りながら
ですね、鏡に自分で合わせながらで、ちょっとバランス悪いなと思ってまたちょっと形を変えたりとか、
うん、最初と最後で随分変わっちゃったななんていうことも。
それはほとんどそう。
ほとんど、
はい、新しいものを作るときはそうですね。
へえ、はい、まあでもね、結果それがやっぱりいいものにね、
う
ん、
そうですね、
変わっていくわけですからね。なるほどね。で、まあそういうね、いろんなアクセサリーを作ってらっしゃる千恵香さんなんですけれども、ちょっと面白いものをやってらっしゃいまして、移動アトリエですか？
はい、そうです。
移動アトリエってどんなものですか？
移動アトリエっていうのは、うん、空間作りも含めたアクセサリーの展示会ですね。
ということはただもう商品を陳列するだけじゃなくって。
そうですね、うん、
そこにテーマとか、
はい、
なんか持って考えたりされてるんですか？そうですね、どういう空間にしようとかっていうの
は、もともとは自分にとって居心地のいい空間ということで、自分がいつも作ってるような感じの作業場で、まあ結果皆さん来ていただいた皆さんがくつろいでいただけているような気がして、私も嬉しいしみんなも嬉しいしっていうような空間ですね。
まあそういう居心地のいいところでいろいろ見ていただくということですよね。
そうです。
これまでのね、その移動アトリエというものをいくつかね紹介していきますとですね、山鹿の十三であったりとか、
はい、
まあなんかこの時はなんかこう家にある家具を持ち込んで、
はい、そうなんですよ、
空間作りってそこまでやるのっていうことで
そうなんです
ね。え、十三もびっくりされたそうですけれども。
そうですね、軽トラックで登場したので私たちが、
ね、はい、アクセサリーって聞いてたけどって思いますよね。
そうですね
家具屋だったっけみたいなね。
そうなんです、
こんなことになりますよね、
はい、そうなんですよ、ね、うん、
で、その時はこう着物用のアクセサリーなんかもあったそうですね。
そうですね、はい、帯止めです、
うん、とかそういったものもあって、はい、それからちょっと県外ですけれどもね、
はい、
神奈川で行った時は、
はい、
シーズンフェアというのがテーマだったそうで。
そうですね、うん、毎年春夏秋冬 イベントをされてるインテリアのお店なんですけれども、あの会場は部屋ごとにテーマがあって、私が使わせていただいた空間もすごく素敵な空間だったんです。確かなんかやっぱりものづくりをするっていうところがテーマで作られたような部屋だったような気がします。
なんか熊本から行ったのは、
はい、
お一人だったんですって。
そうなんですよ
ね、千代さんだけで、
はい、だからお客様で、あなたが熊本から来てたのみたいなちょっとびっくりされました。
誰だと熊本から来てるのはと、はい、そんな話になったそうですけれどもね、まあそういったね移動アトリエで、まあ、空間作りからやっていくということで、まあ、今紹介したようなものが実は6月24日金曜から開催されるということですけれども、今回はどんな移動アトリエになりそうですか？
そうですね、今回のグレンタさんっていう会場は今までの空間とはちょっと違っていて、はい、うん、お部屋が3つありまして、で2階にはギャラリーとしての小部屋があります。で今までの私が行ってきた会場っていうのが四角い箱のような会場だったので、もう自分の色に全部染めやすかったんですよ。でもあの今回の空間はちょっといろいろお部屋が先も あるということで、私にとってはちょっと難しい空間になるかなっていう、はい、感じです。
なるほどね、まあ、またこれは今からというところですよね、はい、
そうですね。
あの期間中ワークショップもあるそうですけれども、
はい、
もうちょっとどんな感じになるか簡単に紹介していただけますか？
ワークショップは、はい、レザーに好きな写真を貼って、あのフェルト、チェーン、ビーズなどを使って作ります。
お
シンプルで2時間もかかるか かからないかなっていう、でバッグ以外にも携帯とかカメラなどにも使えます、
まあ、実際も本当実用的なね、
はい、
あのアクセサリーとしてすぐお使いいただけるようなものということですから、
はい、
ぜひね皆さんあのご参加いただきたいと思いますけれども、参加希望の方はねメールでご応募ください。ただ定員がありますので、定員なり次第こちらの方が締め切りということになりますのでね、はい、なんか自分で準備するものとかってあるんですか？
布切り用のハサミがあれば、
あ、じゃあもうそれ1本持って準備をして参加ということで、
はい、
ちなみに日時は7月1日金曜日10時から12時ということになっております。お問い合わせはあのメールでちえか-mail@aune.jp、 ちえかのちは、CHI でちえかですね、
はい、
こちらまでまずお問い合わせをいただきたいと思います。この他にもあのいろいろワークショップ、それから展示とかねイベントとかも盛りだくさんなんですけれども、これからもねまたあの番組の方でも随時いろいろとねあの紹介していこうと思いますので、
はい
はい、気になる方はぜひあのワークショップ、それから展示されている会場の方へ足を運んでいただきたいと思います、
はい、
ということで今日はアクセサリーを作っていらっしゃいますちえかさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。